それではリスナーの皆様からあなたの2018年上半期ベストワン映画はということで皆さんからたくさんメールをいただいておりますので、はい、こちらででは順番にご紹介していきたいと思います。
はい、
じゃあ薬師丸さんお願いできますか。
はい、ではまずラロッカさんからお便りいただきました。
はい、
2018年上半期ラロッカ的ベスト映画はテジナーニャ、あ間違えた、エルニーニョ、あまた間違えた、老若ニャンニョすいません、最後のただ薬師丸さんに読んでいただきたかっただけです。はい、元井愛トーニャです。決して美談ではないし楽しい事件ではないこのストーリーを、バックにかかる音楽やキレのあるセリフ、演技、編集によってとても楽しい、しかも美しい挫折の物語に力技で持っていった、いびつではあるが恐れられない作品になりました。
うん、
そもそもフィギュアスケート自体がスポーツなのか芸術なのか、そのいびつな構造の狭間で試行錯誤する中、ごく稀にそのどちらの要素も完璧に備え、見る者の心をわしづかみにする演技というものがあります。
うん、
まさにこの映画はその演技そのもの、普通は4分30秒で終わってしまうフィギュアスケート、
うん、
それを2時間も見せてくれたこの映画はまさにトリプルアクセル&ダブルアクセル&ミナバウアー、過去ミナバウアーもったいないのコンビネーションです。
なるほど、はい、ラロカさんありがとうございます。
ありがとうございます。小ネタがすごい
です、ね、すごいですね。もう
大喜利ですね。
ね、また老若にゃんにょいじられてますけど、はいはい、作品としてはアイドーニャ
さん
ということですね。これあれですよね、ラロッカさん自体はフィギュアがすごいお好き。
あ、そうなんですか。
うん、らしいんですよ。だから、実際はこの映画見たくなかったらしいんですよ。
ああ。
そのフィギュアの、まあ、そうそうそうそう、みたいなところを、こう描いてるんじゃないかということで、お題にならへんかったら見に行かんかったって言ってはったんで。
あ、そんなになんですね。
だから、そういう意味でも、ベストワンに上げてもらったっていうのは、ね、
うん、そうですね、
こうお題を決めた側としては、非常に面白いし、嬉しいなと思いますね。うん、そういうこともあるんですよね。
そうですね。
そうそう。だから、ほんまに好きな映画ばっかりね、うん、見に行くのも一つなんですけども、月に一本ぐらいは、こう、マンスリーシネマトークとかのお題の ね、映画を見てもらったら、全然自分じゃ見る気なかったのに、すげえ面白かったとか、うん、なんじゃこりゃ、とかね、うん、そういう体験ができるんで、皆さんにもそれを味わっていただきたいですね。ラロカさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、チュッパさんからお便りいただきました。
はい。
私の上半期ベストはオンリーザブレイブです。
あ、
見た目も内容も熱いこの映画にやられてしまいました。
うん、
ぜひ多くの老若にゃんにゃんの皆様に見ていただきたい作品です。はい、
これね、我々の二代目イラスト担当のケンさんも激推しをしてましたね。僕実は見逃したんですよ。
私も見逃しました。ああ、誰も
見てない。誰も見てない。残念ですね。ちょっと、まあでもね、2番館でかかりそうな作品ではあるんで、
う
ん、ちょっと、まだ、ちょっと一縷の望みをね、あと、塚口とかね、
そうですね。
やってくれそうな気もするんで、そうそう。普段映画を見ない人に、おすすめしたいっていうような感じで、ケンさんもおっしゃってはったんで、これはちょっと気になってるんですけどね。
エグザイルって弾いてしまいましたね、これ。
はい、エグザイル
主題歌がエグザイル。
あ、日本版主題歌、はい、あ、そんなんやってんの。
そうなんですよ。
へ
え。いいかと思ってたんですけど。
ああ、それはいろいろ問題ありますよね。日本版主題歌問題ね。チュッパさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、マチさんからお便りいただきました。
はい。
皆様こんにちは。いつも大変楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
僕は今年人生で最多のベースで劇場で鑑賞しております。これは全てシネマクティフ通信およびマンスリーシネマトーク東京のメンバーの影響です。ありがとうございます。
素晴らしい。
ありがとうございます。上半期見た映画はどれもレベルが一定以上でとても楽しめる作品が多かったです、
うん、
その中での僕のベスト映画はドロドロドロドロダン、うん、レディーバードです。
お
ー、ワンダーと最後まで悩みましたがこちらにしました、
うんうんうん、
主演のシアー・シャローナンは相変わらず言うまでもなく素晴らしかったですが、
うん、
画面で全てを伝える映画的な演出、
うん、
友人との関係、
うん、
初体験や自分の住む街への感情など自分の高校時代を思い出してもわかるわというエピソードの数々で刺さりました。
おー、
それでいて映画全体として何かを押し付けてこないさりげなさも良かったです、
うんうん、
何度も見直したいですし、いつか娘と一緒に見たい映画です。
おー、松さんありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですかね、娘と見たい大丈夫かなっていう気もしないではないんですけど ね、
まあ、高校生ぐらいになったら見たいかなって感じ、
ね、でもね、初体験的なシーンもあるから、うん、娘さんとしては嫌じゃないですか。
親と一緒に見るのちょっと嫌ですね。
でしょねえ、これはもう完全に親父のエゴです
よ。あ、そうですね。
もう絶対そうだと思いますよ。やめといた方がいいと思います。
娘とそうですね、ちょっと
ダメ、うん。いや、映画は素晴らしい。
映画ね、もちろん素晴らしい。
映画はほんまに素晴らしかった。はい、 はい、
一番柔らかいとこついてくる映画ですから、ね、
そうなんですよね。
一緒に見るというのはちょっと
やっぱり親じゃないところで見るから、うん、こう刺さったりとか、うん、感情移入できたりとかね、はい、するじゃないですか。そこがね、うん、マスターありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、兄さんさんからお便りいただきました。
はい。
レップさん、薬師丸さん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
ネーム兄さんです。2018年上半期の私兄さんのベストマン映画はこれです。
うん、
ブラックパンサー。
おお。
これは歴史に残る作品になることと思います。そして自分の世界を広げてくれた映画。自分にとってアフリカンの存在というものをその物語でもって知らしめてくれた映画、
うん。
自分は誰かと出会う、知らなかったことを知るという経験を物語を受け取ることと理解しています。
なるほど。
ここに自分の中のこだわりのようなものを自覚します、
うん。
単なる情報のインプットではなく、自分の内側を震わせた何かへの好奇心や興味名が芽生えた時こそが自分にとっての出会いの時と捉えています、
うんうんうんうん、
この作品はそんな古映画満載の映画、そしてブラックパワーと呼ばれるものへの興味が膨らみ、今まさにアフリカについての歴史について学ぶ日々のそんな私兄さんです。特に、ティーチャラとキルモンガーのその彼らの思想の源流と言われる2つの対立する生き方について強い興味を惹かれました、
うん、
対立を乗り越えた先の力強い言葉というものは、それがたとえフィクションの衣をまとっていたとしても、
うん、
それがたとえアメコミヒーローのユニバースに組み込まれたそのたった一つのピースだとしても、
うん、
その言葉は本当の重みを持って胸に届くことがあります、
うん、
終盤のあのティーチャーラの言葉は現実のこちら側の世界に向けられているように思えてならなかった、
うん、
過去、そして最後のあの世界一のドヤ顔とともに笑い。やはり自分はリアルな苦難を乗り越えていく人間のドラマには強く引きつけられるようです、うん、まず初っ端から92年のオークランドが舞台として登場するところから鳥肌ものでした、
うん、
そんなさりげない現実とのリンクを匂わせながら、過去これは後にしたこととして、アフリカンの理想郷をワガンダという形に結実させながら、
うん、
アフリカンの誇りをブラックパンサーというヒーロー像へと昇華させ、
うん、
それを世界が目撃したということの意味は、
うんうん、
これは大げさではなく小さなものではないと理解しています、
うん、
苦難に耐えて耐えてそれを乗り越えようとする人たちが創造したヒーロー、
うん、
まさに不屈 is black、
うん、
ここにも不屈の男が一人、それが自分にとってのブラックパンサーの感想です。
なるほど、兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ブラックパンサー、うん、ね、
よかったです、
うん、まあベストに上げる方も多分多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、ね、
これ IMAX の次世代のところで見たんです
けど、はいはい、
だいたいその外国の方来られるんですけど、
うん、
だいたいそのまあ白人の方が多いんですけど、
うん、
ブラックパンサーの時はすごい向こうのアフリカ系の人、
あ、
多かった、
初めて見ました。
やっぱそうなんですね。
もうわやわや笑ってましたね。
へえ、
それいいですね。
そうか、
うん、あんなにだから逆に言うと、まあ、こういうこと言ったらちょっと偏見があるかもしれないですけど、うんうん、そのブラックの方がそんなに住んではんねんやって逆に思ったぐらい、
あ、なるほどね、
来てたんです
よ。はいはいはいはい。普段はね、なんかあんまりこう、うん、もちろんお見かけはするんですけど、うん、そんな多数ね、いらっしゃるっていう感覚があんまないので。
本当に一番びっくりしましたね。
なるほど、ね。
やっぱりすごい、あちらの方に響いてる映画
なんで。ああ、でしょうね。素晴らしい、ね、
うん、
文章でございまして、アフリカンの、ね、勉強もされてるということなんで、
さすがですね。興味出ますもんね。
ね、兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ロンペイさんからお便りいただきました。
はい。
シマクティフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
自分の2018年上半期ベスト映画はフロリダプロジェクト真夏の魔法です、
うん、
見ている方も多いかと思いますが素晴らしかったです、
うん、
一般公開は5月でしたが、
はい、
自分は4月のジャパンプレミア上映で見ることができました。
おー、すごい。
フロリダディズニーワールドのすぐ近くにあるモーテルで暮らしている家族たち、
はい、
いわゆる通常のプロジェクト低所得向け住宅にも入れない人たちの暮らし、
うんうん、
これは経済的な理由だけではなく、
うん、
犯罪歴などのために住宅に入居できないなどの理由があるのだと思います。
なるほど。
このような境遇の人たちはヒドゥンホームレス、隠れホームレスと呼ぶそうですが、
うん、
自分はこの映画を見るまでこういう暮らしをしている人たちすら知りませんでした、
うん、
その暮らしを主に子供の視点から描く、
うんうん、
子供の視点、子供たちの描き方が特に見事、
うん、
特に主役であるムーニー役のブルックリンプリンスちゃんが最高、
うん、
最高だし、ラスト前ですごい演技を見せてくれます、
うん、
映画上映後にはショーン・ベイカー監督の Q&A があり、子役の演技の話では是枝監督の誰も知らないのタイトルも上がっています。 ました。
おお、やっぱチェックしてるんやな。
ショーン・ベイカー監督は是枝作品の子役への演出方法も知っていて、うん、その上で自分は別の方法を採用していると話していたのも印象的でした。今年も面白い映画が多く、たくさん映画が見れて大変嬉しいです、
うん、
下半期も変わらずたくさんの映画が見れればいいなと思っております。
はい、ロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ロンペさんはね、こういう監督があのゲストで来られたりとかいう会とか映画祭とかよく行かれてるんで、
すごいですね。
今貴重ですよね、こういう意見はね。ちょっとね、やっぱり是枝監督とかもちゃんとチェックしているあたりはやっぱすごいなと思いますよね。しかもそれを知った上で別の方法で、どんな方法使っているやろうっていう、めちゃくちゃ気になりますよね。いやもうこれもほんま素晴らしい映画やったんですよね、フロリダプロジェクトね。もちろん日本もそうなんですけど、まあ、アメリカにももちろんいろんな層の人たちがいてっていうね、劇中で起こることもそういう子供たちをまたね何がしかにしようとしてるのかと思わせるような、ちょっとねゾッとするようなシーンがあったりとかね、まあ非常に素晴らしかったですよね。
見逃してる。
あ、そうなんですか。
そうですね、
これ。あ、もうこれでもどっかでやりそうですよね。
サムソンでやってくれてたんですけどね。
そうですね。
もう終わった
。終わっちゃいました。
ね、
あ、そうか。
また別のところちょっと。
この監督の前のタンジェリンもすごい良かった
です。うんうんうん。ね。
あれもすごい好き
です。iPhone だけで撮ったというね。だからまあ。
こっちの方が好きです。
あ、ほんまですか。あのシビアな話にもなるんで ね、こっちはね、フロリダプロジェクトの方はね、はい、そういうのをね描くからこそ価値があるっていうこともありますしね。特にラストがね結構驚くんで、
そう、あれそう
らしいですね。
そうなんです
よ、ね、
えーってなるんで、まあぜひともこれは見て、ぜひ、はい、
なんとかお地方拾いをします。
どっかでロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして島さんからお便りいただきました。皆さんこんにちは、島です。
こんにちは。
残念ながら映画館で映画を見るペースがかなり落ちてしまい、うん、月に1本見れたら上等という状況ですので、
うんうん、
ベストワンを挙げるのはかなり心苦しいです、うん、かつ結局見た映画のどれを撮ってもこれという映画ではなかったので、どちらかというと該当作なしにしたいぐらいです。
あらら。
それでも振り絞ってあげるとすれば、うん、グレイテストショーマンにしておきます。正直言って名作とは言えないのですが、
うん、
僕が上半期に見た映画の中で、うんうん、映画館で見るという行為を一番感じられたものだったからです。約2時間暗闇の中で大音量でうわーという気持ちに抱きさせて、うん、終わって帰る頃には何も残っていないっていうのもまた映画
の気
持ちかな。だから改めて見るかというとまた別ですね。
あ、そうか。
ただ映画館で見てよかった、その一点において上半期のベストということにさせていただきます、う
ん
う
ん、なるほど。
こちらからは以上です。
配
信楽しみにしています。それでは、
はい、ね、島さんありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなかね、やっぱり次一本見れたら OK ぐらいの感じやと、
そうです
ね、ベスト上げるのは確かに難しいかもしれませんが、まあそんな中で無理に上げてもらったのがグレイテストショーマンということで、はい、僕ねこれ見逃したんですよ。
あ、そうなんですね。
結構長い期間やってたんですけど。
まだやってるかもですね。
うん、あ、まだやって
る。ステーションまで。
あ、ステーションまだやってる。すごいな。
ずっとやってますね。
あの上映がまだ続いてるのに、あのソフトの発売が異様に早いっていうこの作品はあって、もう多分出てから1ヶ月以上経つんちゃうのかな、
ね、
うん、これにはあの親会社のね意向が、
あ、そうなんですか、
経済的な意向が絡んでるとかいないとか、そんな話も聞きましたが、はい、めっちゃロングランしてたんで、ほんまに見逃したのはね、何しとんねんっていう話になるんですけど、
これ良かったですけど、
ね。あ、良かったですか。
はい、すごく好きです。
ララランドチームなんですよね。
そうですね、チーム、ね。
監督は違う。
うんうんうん。ですよね。
ララランドよりこっちの方が。
私もララランドより
好きです。
あ、ほんまですか。うん、おー。
娯楽作って感じです
ね。あー、それは皆さん言いますよね。
うんうん、でも結構話シビアですよね、うん。そこまでなんかフリークスの話なの結局は。
いい人的に描かれ、
はい。
実在の人物らしいんです
けど、ね。あー、なるほど。
でも実際あの人は多分ですけど、
うん、
あのデビッド・リンチのエレファントマンみたい
な、
あれ の、
うん
ね、あのこんな太った人出てきますけど、
はいはい、
まあ、ああいう人やったんちゃうんかなとか思って見てる
んです
けど、それとは全く違うテイストでやってるんですけど、やっぱり見てる時はやっぱり、
ね、
ヒュー・ジャックマンはやっぱりね、
まあね、
あの人芸達者やなと思いますわ。
歌も上手いですしね、もうほんまにまさにエンターテイナーっていう感じですよね。
そうですね、うん、映画館で見て
よ、そうそう、映画館でねやっぱり見ないととは思ってるんですけどね、はい、そうか、ステーションまでやってたんか、チェックしてなかったな。もう、まあ、ちょっとなんとかね見たいと思ってますが、
サンサンで多分あの絶叫上映またあります。
あ、絶叫上映、はい、あ、そう、
また
絶叫上映じゃない普通の上映もあるかな。
普通上映
どうなかった、
うん、ないかもです
ね。あ、ちょっとまあちょっと調べますわ、はい、島さんありがとうございます。
ありがとうございます。 続きまして、タオルさんからお便りいただきました。
はい、
こんにちは、タオルです。
こんにちは。
私の2018年上半期ベストワンは3ビルボードです。
おー、
ここで暗転しろと祈った瞬間、そうなる最高の終わり方の映画に出会うことがありますが、うんうんうん、これはまさにそう、
うん、
それは綺麗な物語の終わりというよりは、うん、このどうしようもない人間たちの営みは映画の世界だけではなく自分の周りでも続いているのではと思うタイミングでした。
うん、
この圧倒的な作劇、迫力ある演技にやられました。
うん、
アカデミー脚本賞じゃなかったのは何かの間違いでは。PS、 メンバーの方のベストはこれから考えます。まこちんさんのヒント大丈夫かな。
やはり不安に思ってらっしゃる方がいらっしゃいますね。はい、タオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
スリービルボード、はい、これは僕も見ましたよ。
これはそうです、見ました、
うん、いやもう素晴らしいんじゃないでしょうか。はい、もうね、ほぼ僕は文句のない映画だと思いましたけれども、実はあのマンスリーシネマトークによく来られてる方で、はいはい、全然ダメっておっしゃる方もいらっしゃるんですよね。なんですよ、
うん、
でもこれがね、まあやっぱ面白いとこやなと思うんですよね。誰かのベストが誰かのワーストになりうるっていうのはほんまにもう普通にある話なんで、ダメな人の意見もなぜダメなのかっていうのを聞くのはやっぱり面白いですし、あ、なるほどねって思うようなところも絶対にありますからね。その逆ももちろんそうですしっていうことなんで、いやスリービルボードはやっぱ素晴らしいと思いますよ。
映画の作りとしてはほぼほぼも文句
なし、文句ないですよね。
ただその中で描かれてるその思想というか、
はいはい、
そのいろいろある ネタって言っていいのかな、
うん、
それに関しては多分その描き方捉え方がどうだのと思って、
うん、
多分ノイズとして引っかかる人が出てくる可能性はあるかなという気はしますけど、
そうですね、
この映画の作り方としてはね、もうラストとかもうさ完璧でしょ、
完璧だと思いますね。うん、まあそこのね、まあ、誰とは言いませんけど、うん、あの二人のね、うん、表情とその交わされる会話ですよね、うん、こう思い出すのにやっぱり痺れますもんね。
そうですね。
うん。やっぱり2回3回、こう、鑑賞に耐えうる作品で、
そうですね。
なおかつ2回目3回目が、どんどんこうね、うん、こっちに刺さってくる作品の一本やと思いますし、いや、素晴らしいと思います、うん、ほんまに。タオルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、メガネガティブ AKNBS さんにお便りいただきました。
はい、
スネマクティフの皆さんこんにちは。
こんにちは。
気持ち悪いおっさん第1号のメガネガティブです。
何ですかその卑屈なスタートは。
またまたギリギリになってしまってすいません。
いえいえ、ありがとうございます。
早速今回のお題のあなたが選ぶ2018年上半期ベストワン映画はですが、実際の上半期ランキングベストワンにしているアベンジャーズインフィニティウォーを話してもスネマクティフ的にあまり面白くないかもしれませんので、
そんなことないと思う。
ここは気持ち悪いおっさんでおなじみの僕がベストに挙げるのは小松菜奈大泉洋主演の恋は雨上がりのようにです。
お、
長々と話すと気持ち悪さ度が増しますので簡潔に箇条書きします。
うん、
1、一度夢を諦めてしまった人が再び夢に向かって走り出す僕らの大好きな負け犬たちのワンサイゲームものだったという驚きに5億点。
お、
2、アベンジャーズのブラックウィドウやマトリックスのトリニティ並みのヒーロー着地から失踪する小松菜奈、流れる曲はポルカドットスティングレイのテルキャスターストライプも最高。
うん、
このオープニングで10億点。
お、
3、小松菜奈の美しい走る姿に5億点。4、うん、小松菜奈の健康的で楽しかしい部屋着と太ももに30億
点。30億点
5、ね、
無効録の某俳優や TOKIO の某メンバーに見習ってほしい大泉洋の女子高生に対する神対応に5億点。6、ラストが原作アニメ版と全く違って映画版が一番いい。
うん、
特にラストの小松菜奈の涙とセリフ、このセリフがめちゃくちゃいいに5000億点。
お
そこから暗転、エンドロールに入っての主題歌フロントメモリー、流れるタイミングが完璧、追加で500億点
お
計5555億点全然完結になりませんでした。笑い、
すげえ。
もっと良いところあるんですけど、
まだあるんですか。
これくらいでも十分気持ち悪さ出てると思うので終わりにします。笑い、もちろんこの作品はあらもたくさんあると思うんですけど全部許せちゃうんですよね。実際僕もミステリー作家を一時期目指して、挫折したさよなら店長なので、大泉洋に没入できたのもこの映画を好きになった要因だと思います。小松菜奈主演映画でこの映画が一番好きです。機会があればぜひ見てください。
すごい。
ちなみに気持ち悪いおっさんの回というのが自然発生していまして、第0号松さん過去永久決断第1号メガネガティブ第2号ラロッカさん候補少年 Z さん過去ボスクは明日昨日の君とデートするを計5回見ているとのことで参加条件としては十分なのですが本人の了承を得ていないので候補とさせていただきました。
なるほど。
現在の状況はこんな感じです、
はい、
我こそはという方は DM ください笑い
ということでメガネガティブ AKANBS さんありがとうございます。
ありがとうございます。
何ですか気持ち悪いおっさんの会でもね、
すごいですね。
すごいですよ。しかも松さん永久欠番すごいな。しかももうシネマアクティブにメールくださる人ばっかりじゃないですか、
ね、
まずいですね。気持ち悪いおっさんの集まりですね。まあそんな中ご紹介いただいたのが恋は雨上がりのようにということなんですが、これご覧になられてます？
見ました。
おお、どうですか？
いや、やっぱり冒頭の小松菜奈はすごいかっこいいですね。
あ、そうなんですね、やっぱり。
バーって走り出して、
うんうん、
ね、それこそトリニティとかおっしゃってましたけど、はいはいはい、それを言うのを決めるところのショットとかも、
うん、
タイトルの出方とかもすごいかっこいい。
ほう。
私、電子書籍で原作。
ああ、
このヒロインの姿にすごい似てるんですよね。
あ、そうなんですね。へぇ
だから、なんか好きな人もおるもよくわかります、
ね。ああ、そうなんですね。はい、愚行録の某俳優や TOKIO の某メンバーに見習ってほしい女子高生に対する大泉洋の神対応って言われてますけど、うん、そうなんですか？
そうですよ。
おー、
すごい良かった。
へえ。
神対応というか、これが普通だと思うんですけどね。
ああ、そうなんですね。
ただこれ最初私原作知った時に、
うん、
話のあらすじとしてやっぱりそのね40代の天寿と女子高生がちょっとそういう風な淡い関係になるってなった時に。
うんうんうんうん、
これ原作者の方女性の方なんです
ね。はいはいはい、
だからまだよかった、
見てもね女性っぽかったですね。
これ男を描いたらめちゃめちゃ気持ち悪いんちゃうかなと思って。
まあそうなりますよね。
一応この漫画がすごいかなんかに出ててもう最初買おうかなと思った時にちょっと男性の作家やったら
やめようかと、
単なるドリームみたいな。
なるほどね、はいはい、
全然違ったんですけど、
ね、女性やったと、うん、まあ女性やからこそこうあってほしい店長像みたいなのも、うん、あの反映されてたのかもわかりますよね。
このラストの小松菜の涙はほんまによくて。
ああそうなんだ。
私はもう万引き家族の安藤サクラさんよりは好きでした。
お
お全然じゃないですけどすごくきましたね。
ほう、
私は思わず泣きました。
おおそうなんや、
はい、
これ薬師丸さんは原作は
原作知らないです。
あ、知らない。
全く知らずに映画だけ見たんですけど。
映画だけね、
うんうん、ほんまになんかかったですね。私もおじさん好きなのもすごい分かりますし。
あ、そうかそうか。
そうです。あの、まあ、そこはあるんですけど、でもその、大泉洋との小松菜奈ちゃんとの関係性というか、淡い、この、すごいアンバランスな感じとかがすごい良くて、最後のこの収まりの良さ、良さというか、二人のこの決断がもう、
あー
ってなって。
へぇー。こういうね、女性も、気持ち悪いおっさんも絶賛してるっていうことなんで、これはもうちょっと気持ち悪いおっさん予備軍としてはいかないといけないです。
はい、これ原作がだから、大泉洋役やってる人の顔が、パトレイバーの後藤隊長と全く同じ顔なんです
よ。おー。
それをそれでまた読むと、原作を読んで、さらに大泉洋の映画を撮り組むと、なかなかね、その辺も味わい深いといえば味わい深い。
ああ、なるほどね。おまけ的な要素で。
そうです
ね。なるほど。
アニメもあるんですね、これ。
お、みたいですね。しかも結末が全部違うってことですね。
ですね。全部見ないと。全部見ないとダメですね、これ。
言いましたね。
はい。はい。
ということで、はい。メガネガティブ AKNBS さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。